はい。
尺ある？尺足りてる？
尺は十分です。十分撮ってますよ、今。もう1時間撮ってますからね。
尺足りてるかな？俺、大半カットやで。
イカさんのは、大半カットですけど、全体はうまくいってますから。
よかったっす、よかったっす。
ありがとうございます。はい。では、後半行こうか。
はい。
はい、ということで、ここからはですね、後半戦ですよ。
はい。
今回の取り組みはすごいよ。なんせもう私は全くノータッチですから。
珍しいね。
なんと今回、田辺先生からの発信。
いや、なんか別にそんな大層なことじゃないですけど、
え、なんですか、今回は。
ふとね、思ったんですけど、あれ？もみさん、YouTube って見たりするんですかって。え、もみさん、YouTube はご覧になる？
ならないです。
なぜ？
なぜ？なぜ？いや、もう、てか、もう嫌い。もう、年寄りみたい
ちょっ
な。
と待って、嫌い？え、なんでついていかれへんの？
ついていかれへん。
でもさ、ちなみにさ、ボードゲームの YouTube も結構あるじゃん。
あります
あ、
ね。
そう、だから、ハルさんのとかあるじゃん。
その情
あと、カ
報
ブラ
収
ギ
集の
ピー
ため
と
に。
野沢邦さんがやりだしたやつ。
あれね。あれね。
何回やったんやっけ、あれ。
まあ。
もう、ほんま、怒られるで。
ちょっといろいろある。
いろいろあったよね。
いろいろある。
まあ、そういうボードゲームの、そういう動画配信も多いですよ、確かに。
ボードゲームの配信は多いじゃないですか。そういうので、情報収集の一環として見たりは。
でも、春99さんのは、やっぱ気になったものは見させてもらいますよ。
なんだっけ、海外で何ってかわかんないけど、レビューしてるのとかもあるじゃないですか。
あれはもうテンションが高すぎて、わけがわからなすぎるよ。
確かに。
本当に。
あ、でもそういうのもじゃあ見ない。あ、
見ない。見ないね。だから今回はですね、そういった、あなたたちのおすすめ YouTube、おすすめ YouTuber を私に教えてくださいよ。
俺にな
るほどね。
あ、イカさんも見ない？
イカさん見ないですか？
雑には見るし、最近プレミアムに入ったりはしてるんですけど。
あ、じゃあ全然僕入ってないから、全然イカさんの方がじゃあもう、
入ってないんかい。
上級者です。入ってない、入ってないです。
ただトップページから追いかけていく状態ですね。
へえ。
YouTube ってトップページあって、トップページに自分がチャンネル登録してるやつとかは並ぶんですけど、
まあ、
それ
なんとなく好きそうなやつをチョイスしてくれる。
ああ、そうね。
そのいろんなやつの中の1個を無理やり見え始めるみたいなので。
え、どんなやつがあるんですか、ちなみに。
今日見たのが何やったかな？囚人のジレンマのことをじっくり喋ってくれる。
いや、もう暗いな。暗いね。
めっちゃわかったってなった。
日頃何見てんねん。
何見たらそれがおすすめに出てくるんや。
基本はパチンコなんですけど、
パチンコかい。
なるほど。
それはマニアックすぎて、僕別のところで喋ることにするんですけど、それ以外はもう本当に。
やらんよ、ホラボドでパチンコ動画について語ろう会は。
もう、ちょっとやばいレベルまで話してしまうんでね、それは絶対しないんですけど。
怖いよ。
よっぽどらしい。
とか、宇宙のやつとか面白い。よくある。
宇宙。
宇宙の限界を調べるみたいなやつ。
あ、科学系。
科学系のやつって面白い。
わかるわかる。
それが好きで。
なんかね、そういうものをね、ちょっとだけ見たことあるんですけど、もうそれがむしろ引き金になってやっぱ見たくないって思っちゃったっていう。
どういうこ
と？っていうのは、そう、やっぱ私はテレビっ子なわけですよ。もう小さい頃からトンネルズだったり、ダウンタウンだったりみたいなのをずっとかじりつくように見て、で育ってるから、このエンターテイメントっていうのが用意されたものであってほしいっていうのが奥底にあって、で、YouTube って結構、なんか危険な場所に行ってみましたとか、視聴数を伸ばすために、周りに迷惑かかるけどやってみましたみたいな系とかあるじゃないですか。
負の側面ですね。
で、それって怒ってる事象がレアリティから面白いのであって、実際にその人が用意したエンターテイメントかっていうと、起承転結がなかったりするんですよ。で、そういうのをいくつか見たときに、もう、どんどん気持ち悪くなっちゃって、で、なんか、腑に落ちないまま、もう、毛嫌いするようになっちゃったんですよね。で、その点、テレビ番組って、ほとんどやらせだけど、やっぱりちゃんと起承転結部分は作ってくれてるんじゃないですか。
まあ、
一個一個にね、
そう。
関わってるお金も人も多いから。
もう、バラエティにしたって、ドラマにしたって、何にしてもそうなんで、そういうところで、まあ、安心して見ちゃうっていうのが、まあ、私のやっぱ性分ですね。でも、そんな私におすすめの作品を、ではまず、田辺っぺからお願いいたします。
なるほど。そんなハードルの上げ方あるとかちょっと思っててんけど、まあ、 ちょっと言うだけ言ってます。僕、なんか、もみさん、イエーっていうのはあるかもしれないですけど、一応リスナーさんもね、聞いてる方向けにももしかしたら興味持ってくれたら見てくれるかもしれないんで、っていうので。
YouTube 見ない方が少数派なんじゃないの？
そうです。絶対見るでしょって思いますけどね。はい。まあ、僕も言うてそんなめちゃくちゃ見てるわけじゃないんですけれども、まあ、家帰ってきて、ちょっとね、ご飯作る合間に、やっぱ寂しいから YouTube 流すわけですよ。で、まあ、いろいろ見るんですけれども、最近面白かったのを、じゃあ、ちょっとだけいくつかピックアップしたのを紹介していきますね。
はい。
はい、一つ目いきますよ。世界の岡本よしきチャンネル。
あら
あ、もみさん、ちょっとピンときましたか？はい。
岡本よしきさんじゃないですか。
はい、そうですね。これ、ジャンルとしては、いわゆるデジタルゲームについての、まあ、YouTube のチャンネルになるんですけれども、はい。もみさん、ピンと来てらっしゃると思うんですけれども、はい。この方、現在、マレーシアに住んでいらっしゃるゲームプロデューサーさんです。
元カプコンの。
あ、はい、もう言いましたね。はい、その通りです。株式会社ゲームリパブリック代表取締役社長、株式会社岡吉代表取締役社長、そして公益財団法人日本ゲーム文化振興財団理事長、はい、いろいろ肩書きありますが、はい、要は元のカプコンの専務取締役やった人。
うん。うん。もう私この方の、あれですよ、講演聞きに行きましたからね。
あ、マジっすか。もう業界にいる方やったらもうめちゃくちゃ有名な方ですね。一応カプコンを退社されてからも、モンスターストライクを作った方とか結構有名だったりするんですけれども、はい、この方がね、今 YouTube やってらっしゃるんですよね。で、まあ、当然カプコンにいらっしゃったっていう経緯があるので、この方は何話してるかっていうと、まあ、当時のゲーム業界のそのカプコン時代を中心とする裏話をいっぱい聞かせてくれるわけですよ。それも結構赤裸々に話してくれてて、うん、まあ、それこそ、もともとあの人1981年にコナミに入社して、
うん、
で、2年経って、で、カプコンに移籍してるっていう経緯があるんですけれども、まあその経緯のさなか、コナミその後出来になったんですよね。
うん、
完全に出来になったんですけど、じゃあなんでコナミ出来になったかっていう、そのコナミ出来になった騒動の話全部してるし。
多分あれ、コナミに許可得てないんじゃない？
そうっすね、多分言ってないと思う。
いやー、あの人の講演聞きに行った時も、もうざわざわしたもん、もうそれ絶対言ったらあかんだろ、許可取ってないだろみたいなの、オンパレードだから。すごい方ですよ、あの方は。
まあ、結構人生がむちゃくちゃな方ですよね。
うん。
だし、まあ、カプコン時代でも、いろんな話、それこそカプコンの最初の方のソンソンの開発秘話とか、うん、と、僕が結構面白かったのが、あの、ストレゼロの開発秘話。
はい。
ストリートファイターゼロですね。ストリートファイター系シリーズも結構いろいろ舵取りされてたんですけれども、ストリートファイターゼロって、当時の実はゲームの CPU が新しくなるよっていう、そのちょうど時代の末端期に作られたんですけど、なんかカプコンの会社の中で、その CPU 新しくなったんやけど、1個前の古い CPU がめちゃくちゃ余ってるから、それどうにかしなあかんっていうんで、実は僕も知らなかったんですけど、ストゼロって1個前の古い CPU をの在庫を発見るため一生懸命頑張って作ったその CPA で作ったっていうなんかその苦労話の裏の話とか、あとはマーブルバーサスカプコンっていうのがあったじゃないですか、うん、あれにノリマロっていうキャラいたの覚えてます？
はい、はい。まあ、もちろん皆さん知ってますよ。うん、はい、それはもう生たらとね、タイアップでやったやつですね。
そう。はい。写真のりたけさんがね、絵を描いたのキャラクター。
モデルにね。
あのキャラクターがどういう風にして生まれたのか。で、あれ全然大丈夫やったんかっていうような話とか。うん、あとは映画のバイオハザードの話はね、うん。バイオハザードが実写映画化しますっていう時に、じゃあ誰が監督して、じゃあ誰にオファーするっていうような裏話とかっていうのも結構いう話してくれるんで。はいはい、いや、おもろいし。普通に、うん、まあ、同世代っていうのもあるんですけれども、そんな話やったんやっていうのを普通に聞いてくれるんで。
確かに、バイオハザードって一回ドイツかどっかで映画化が決まったけど、おしゃんになりましたもんね。
はいはいはい、はい。
ああいうところの裏話が、
そう、だと全部、
はい、岡本よしきさんによって語られてる。
はい、語られてますので、
気になるの？
だから、これ、ちょ、本当に、もみさん割と普通に興味あるんちゃうかなと。
それ一回につき何分ぐらいなの？
まあ、でも、10分程度かな、だいたい。10分程度ぐらい。まあ、短かったらもう4分ぐらいで終わります。ちょろっと、みたいな。
凝縮されてる。
ちゃんと。これ、
エブリパーティーの話とかあるの？
何？
わかんない。あるかな？
エブリパーティーって岡本さんが Xbox で出した、桜桃子をメインキャラクターに起用したボードゲーム、デジタルゲーム。 噂によると、あの、600本ちょっとしか売れなくて大爆死。
すげえじゃん。
岡本さんってそもそもボードゲーム好き
だから。ボードゲーム結構好きな方らしいですよね。
カプコンカタンが出てた時期、岡本さん主導だよね、多分。
あ、はいはいはいはいはい。
あの、本当に何年かまで忘れたけど、東京ゲームショー行くと、体験版を配る感じでカタンを配ってたからね。
はぁ。
へ
ぇー。いや、ちょっと待って。今回、岡本栄養士機会じゃないから。
一応言うと、あの、日本に最初にシャドウハンターズ持ってきた人だって。
いやー、すごい、貢献もされてる。
これめっちゃいい話じゃないですか。
ゲームリパブリックから出てるんで、シャドウハンターズ。
あ、はい、素晴らしいですね。
次行こう。
はい、はい、
次ないよ。
はい、二つ目。はい、二つ目。
あ、もうそのまま行く？
はい、二つ目行きます。はい、はい、もう行っちゃいます。はい、二つ目。有楽者チャンネル。
有楽者チャンネル。
完璧、もしかして知ってるかな？
登録してます。
はい、登録してるの？
はい。これね、ちょっと面白かった。僕もこれ面白いと思わなかったんですけど、これジャンルとしては、いわゆるそのホビー関連、トレカとか、フィギュアとか、まあ、ちょっとしたアーケードとか UFO キャッチャーとかゲーム全般のチャンネルになるのかなっていう話なんですけど、はい。これ、有楽者っていうのはお店の名前です。兵庫県姫路花田町に城を構えます、良い子のたまり場有楽者。というお店の店長さんがやってらっしゃるチャンネル。
あれ、でも姫路といえば黒田翔吾くんがおるとか。
そうですね。はい。もう膝元でございます。まさにそこに、いらっしゃる方ですと。お店はですね、まあ、駿河屋さんをイメージしてもらえれば分かりやすいですね。駿河屋さんの店舗に、まあ、まあ、さらに子供が遊べる UFO キャッチャーとかガチャガチャとか、あとフィギュアの一番くじとかそういったものがまあ置いてあったりするような。
アミューズメントな。
あ、そうそうそうそうそう。うん。うん、っていう、なんか、小売店さんがやってらっしゃるんですけど。
地方の子供の集まる場所って感じ
だね。そうそうそうそうそうそうそう。
それ何がおもろいね。
何がおもろいって、店長さんがめちゃくちゃおもろいですよ。
うん、
パッと見、ドランクドラゴンの塚地にちょっと似てるんですけど。
はぁ。
まあ、とにかくね、喋りがね、達者。で、いわゆるその、兵庫の方なんで、典型的なもう関西の商売人みたいな、コテコテの方なんですけれども、でも、笑うときも、もう、ガッハッハッハッって笑うんで、
ほうほうほう。
もう、とにかくね、その人がいろんな話をしてくれるんですけど、その話も仕方も面白いし、ちょっとね、裏話いっぱい聞けるんで、そうなんやっていうんで、結構おもろいんですけれども。
その裏話っていうのは、その、ちょっとしたゲームセンターみたいなものの裏話。
いくつかあるんですけれども、例えば、最近何かと話題になっている転売の話とか。
おーおー、触れるね。
実際にお店にやってきたその転売させてくれとかっていうようなやつがどういうやつが来るのかとか、電話口でこれこれ売ってくれっていうような転売の話を急にしてきてとか、
うん、
あとトレーディングカードのレア抜きの話とか。
うん。
うん。トレーディングカードって、まあ、パック単位で売ってるんですけど、あれって、パックの中で、お店がレアだけ抜いて売ってるやつとかあるんちゃうの？っていうのは、ほんまにあるの？っていう。いや、実はあるにはあるよっていう。じゃあ、それ見分ける方法ってあるの？とか。じゃあ、やるんやったらどういう風にしてやるの？とかっていうのも、実際にこういう風にしてやるんだよ、つって、教えてくれたりするんですけど。で、やったらペナルティーとかないの？とか。うん。実際どういうことが起こるの？とかっていう話をしてくれたりとか。あと、結構僕が面白かったのが、UFO キャッチャーの風営法の話が面白くて。なんか、お店に、生活安全保護の警察の方が来て、うん、いや、この UFO キャッチャー運営できないから止めろみたいな感じで、急に止められたりする。なんでかわからんって切れてるんですけど、なんかその風営法のなんかグレーゾーンのこれは良くてこれはあかんみたいな話。
へー。
で、なんか UFO キャッチャーの例で言うと、なんかある日、UFO キャッチャー運営してたら普通に景品がなくなった、盗まれたと。で、簡単に言うと、そこから手出して持っていけるガキがおったと。
なるほどね、中に入ってね。うん、
で、それ取られるの嫌やからつって、取り出し口の一個手前に突っかけ一個作って、直接落ちんようにしたんですよ。うん、
ほうほうほう。
で、お客さんが UFO キャッチャーガンって落として、落としたら、ここで引っかかるから、店長落ちたよって言ってくれたら、はい、あ、落ちてるね、つって、それ取り出して、はい、おめでとう、つって、はいって渡して、ゲットっていう風になるんやけども、警察からすると、はい、これダメですって言われる。
なんで？
二次交換に当たるから、これはあかんって。基本的に UFO キャッチャーって、クレーンゲームを遊ぶためのゲームであって、景品を取るためのゲームじゃないんですって。
なるほどね。
UFO キャッチャーを動かしてたら、なんかその拍子になんか中に入ってる景品がボンって当たって、で、それが落ちてって、落ちてったらもう、あ、これもらってってもいいよねって言って、もらってっても大丈夫。
置き引きやん。
そう、だから、景品おまけなんですよ、あれ。
はぁ、
あ。だから、定義としては、クレーンゲームを使って、落として、ゲットできれば、OK なんだけれども、そこに別の人間 を返したり、電気を使ってとか、別の、なんかもうワンクッションをやると、二次効果に当たるから、効率的に合う
と。ちょっと待って、これ、今回、クレーンゲームの回じゃないよ。
そう。でもね、こういう話とかしてくれるんですよ。で、これもなんか、こと細かに、これは OK、これはあかん、みたいな
のも。なるほどね。私たちが謎に思っていた部分も教えてくれるってところで、
そう。うん、
魅力的だよと。で、喋り方も面白いねってことね。
はい。はい、
あれですよね、YouTuber のヒカルがよくね、言って
る。あ、そうそうそう、そう。
ヒカルが、よくそこの店で、なんかカードをなやすみたいな。ちょっと前ぐらいかな。
そうですね。そっから、いじられてくうちに有名になって、
うん、
いわゆる、ゲームセンターの裏話と、それこそイエローサンマインとかするぐらいみたいな、中古のなんかカードを扱うお店が合体してるような場所だから、そこに関する裏話、うん、ゲームセンターのアーケードはどうやって利率が取れるとか、あの、こういうガキが来て万引きしてっただとか、そういう裏話が聞けるのが面白くて、俺も、あの、チャンネル登録してます。
はい。わかりました。次行こう、次。
はい、はい、最後、僕はもう一個だけ言いたいのはですね、ジェリー横動画なんですけど。
ジェリー横動画、あ、わかったぞ、それ。あられちゃんのやつやな。
あ、当たりです。はい。ジェリージェリーカフェ、横浜店さんが出してる動画です。
うんうん、
はい。まあ、要は、そこで勤めてるスタッフさんが作ってる動画でいいのかな。うん、で、これ、何が僕好きかっていうと、これね、ゲーム紹介してるチャンネルじゃないんですよ。
うん。
ゲームを遊んでるチャンネル。でもないです。ゲーム遊んでるわけでもないです。じゃあ何してるんですか？なんかお店のボードゲームを使ったなんか変なクイズゲームとか、いろんな企画をやってるんですけど、その企画力がどれも面白くて、はい、例えばなんかよくわかんない謎の自分から見えない箱の中にボードゲーム1個入れて、手だけ入れて、その触り心地だけでこれ何のゲームか当てろみたいな。
もうあれはもうアイドルがよく蛇とか触ってキャーっていう番組のやつや。
それとか、お客さんが聞いてくる、あ、すいません、店員さん、ゲームの題名忘れちゃったんですけれども、なんかお化けを使うゲームで、サイコロがあって、みたいな感じの、そのヒントだけで、題名何かっていうのを推測して当てるやつとか、ね、結構ボードゲーム知ってる人間が見ると、なんか一緒に答えたくなるような、ちょっとムズムズする感じ。
そうなんですよね。2なね、ちょっとメタ目線の企画の作り方なんで、
そう。
そういう意味では、他とは、まあ違いますよね。
はいはいはい、うん、僕めっちゃ好きなんですよね。
それで言うとね、やっぱポイントは、そこに出てる方々もまたこの、
そう、めちゃくちゃ若い子たちですね。
もう、はい、超ナウでヤングな方々が、キャッキャッキャッキャッやってるんで、もう見てるだけでね、うん、なんか若さを取り戻すっていう。
いや、僕は見てられないっす。
見てられないっす。
見てられないっ
す。いや、でも確かにそれはね、私も幾度か見させていただきました。
面白かったでしょ？
面白いね。編集もすごい頑張ってて。んで、うん、編集だったり、司会進行されてるのが、あられちゃんっていう横浜店のスタッフなんですけど、あられちゃんは、私ももうずっと前から友人で、
うん、
で、先日もボードゲー彼女の事情に出ていただいたりしたので、まあそういった意味でも、知人が頑張ってるのを応援するっていうんで見させてもらってますね。
うん、もう期待大ですね。はい、いつも見てます。うん、
今後もね、
は
い、楽しみですよね。
うん。
はい、という感じで、田辺先生から3つ出ましたけど。
はい、はい、僕から以上です。
続いて、カブラギ先生の教えてください。
はい、僕はテレビっ子なんですけど、テレビも今3つも YouTube をめちゃくちゃ見てて、どっちが好きとか嫌いとか両方好きみたいな感じで、うん、YouTube もプレミアム入ってるし、あんまり多分ね、人と違って、好き嫌いなく YouTube を結構見るタイプで、そのいわゆるヒカキン率いるウームって会社の人たち、ヒカキン、フィッシャーズ、水溜りボンドとか、
ああいう全然わかんねえ
のも見るし、
何それ今言った人たちは、そもそも何今のはグループ名YouTuber の名前チャンネル名
チャンネル名そう、とかも見るし、いわゆるゲーム実況も見るし、なんか科学系とか、都市伝説系とか、ちょっとホラーにつながるのも見るし、そもそも好きなアーティストの PV、MV、とかを結構見て、ミュージックプレイヤー代わりに使うこともある。
なるほど。
わかります。
というようなところで、僕がおすすめするのはですね、マフィア・カジタと中村雄一のワシャガナ TV。
あれなんか聞いたことある。
これがめちゃくちゃ面白くて、僕はあの、なんのこっちゃって話ですけど、メンバーシップにもう入っていて。
メンバーシップ。
そのチャンネルに月額を別途払うと、特別な動画が見れるってやつ。
うん。
へぇー。
そうなるんすよ、もみさん。
すげー。
メンバーシップも入ってるぐらいハマっちゃいまして。
受けてる。
ない、それは、どんな動画が見れるの？
いやでも本当に好きな人が続けてみる、なんか楽屋話とか。
もっとマニアックな。ま
あ、実はこれちょっと YouTube の仕組みの話になっちゃうんだけど、基本的に収益化をする場合、動画にね。うん、収益化をする場合は、著作権に引っかかるような曲とか使えないわけですよ。まあ、あの、ポッドキャストとかやってるとね、著作権、ジャスラックとか来ちゃうって、よく音楽もフリーの使ってるけど、うん、実は、その、わしゃがな TV のメンバーシップ動画、有料動画に関しては、収益化をつけてないのよ。いや、動画を再生してもお金が入んないようになってるから、
うん、
彼らが好きな曲とか、
うん、
くだらない話とかで、ちょっとそういうガンプラ見ながら、ずっとあれが良かったって話をすることもあるし、悠々白書のヒエのキャラソンやばいよねって言って再生したり。
へぇ
あ、なるほどね。あ、そういうことはできるんだ。
久しぶりに倉田哲夫のブラックの曲が聴きたいとか言って流したりできるんですよ。
うーん
そういう、ちょっとマニアックなのは、まあ、
いや、今知ったよ。収益化するとむしろそういうの使えないんや。使えると思ってた。
許可を取んなきゃダメですね。
うーん、
収益化する場合は。で、わしゃがな TV は基本的にゲーム実況したり、あとはおもちゃがすごい多いかな。
おもちゃ。
声優の中村雄一がやっぱりそもそもゲーマー兼オタクの声優だから、うん、よくやってるのは昔あったおもちゃとかで遊んでみようみたいな。
お
ー、この間とかでは爆眼、ベイブレード、カブトボーグ。
カブトボーイ。
とか、そういう昔、いや、電池とか使って遊ぶおもちゃ。やったり、あと、その昔、駄菓子屋に売ってた、ブツってちぎって引くカードわかります？
うん。緑の袋で、ね。
数十円払って、ブツってカード1枚引いて、当たりが入ってたらみたいな。で、それの、セーラームーンとか、ランマ2分の1とかの昔のやつを持ってきて開封するとか。
へぇ、渋
どっから持ってくんで、それ。
基本的にそういうそのね、一応20代美少女をメインターゲットでやってるって言ってるんだけど、ほとんど30代40代男子。
そう、ね。熱いね。うんうん。面白そうや。
で、唐突にやマニアックのものまでは有名らしいです。この間とかはそのライターのマフィアカジタがこういうヒロインで、星野源さんがゲストで来て、モンスターファームで好きな曲を再生してモンスターファームでバトルしようって企画があって。
うんうん。
面白い。
おもろい。絶対。それに星野源ゲンさんが来て、星野源さんが自分の CD を使ってモンスターファームでなんか呼び出すのかと思ったら、僕の好きな曲はこれですって言って、シリアルエクスペリエンスレインの主題歌を持ってきて、
あ、つーやな、
あのマニアックが過ぎひんみたいな話をするとか、
うん、いいね。
あといろんな人がそのプロデューサーの人とか声優仲間とかが遊びに来たり。
なるほど。ちょっとあれですね、サンマのまんま的にいろんな人が来るのがまた楽しみってことね。
そうですね。なんかあと私物紹介とかって、うん、そのゲスト来てゲストの私物をただ紹介してい
じるだけ。めっちゃエンタメやんけそれ。
エンタメ。でもこの間あの上坂すみれさんって声優さんが来て自分の私物紹介したら、ちょっと YouTube 的にセンシティブすぎて全部モザイクかかって何持ってきたかわからないまま終わる、
ね。それはそれで面白そうやな。
何持ってたんやろ。
たまーにボードゲームもやります。
はー。いや、ちょっと惹かれましたね、今のは。ちょっとチェックしてみます。
なんかね、長い動画とかも短い動画もあるけど、あんまり別に長い動画は好きな人がぜひ見てくださいって感じになって、いわゆる開封動画みたいな感じなんで、まあ面白いので見てください。最近一番おすすめなのは、うん、昔の月刊ニュータイプを読んでいじっていこうっていう回がすごい。
おもろいやん。
劇場版決定って言ってた頃の95年とかエヴァの話とかやっぱ出てくるんで。この頃のニュータイプのなんかピンナップの妙にセクシーな綾波レイとかの並んでるところに赤木律子がいるのがすごいねって話とかをしたりする。
確かに、ね、
そう。昔の90年代のニュータイプ雑誌をこういじっていくとかは面白かったです。のが、まあ、このわしゃがな TV ってやつ。
はい、じゃあ続きまして、
はい、続きましては、知る人ぞ知るではなくほとんどの人が知ってるであろう一応ゲーム実況動画、 ゲーム実況動画もやっぱりピンからキリまでいろんな人がゲーム
をやってる。いやもう幾千もあるやん、もう。キリないよ。
そうですね、めちゃくちゃありますね。
そう、キリがないんだけど、僕が一番やっぱ見てるし、見始めてからずっと長く見続けてるのが、アニジャ・オトジャのツーブロの実況動画。はい、
うん。
やっぱ人によってまあ、ちょっと声が大塚明夫に似ているみたいなとこ始まって。
はいはいはい。
で、ゲーム実況ってやっぱり何が大事かなっていうと、基本的に実況してる人はずっと喋ってるから、そのやっぱり伸びない実況動画とか人気ない実況動画って、喋りが下手だったり、あんまり声がやっぱ合わないとか、
うん、
聞いててちょっとイライラするとか、
うん、
あとやっぱゲームって本気になっちゃうじゃん、人は、うん、やってると。そうすると結構ね、暴言が出ちゃうんだよね。特に最近の FPS とかシューティングものとかをやったりすると、なんだよこいつ下手くそがよとか、味方に対して文句を言ったり。
ああ、熱くなってね。
そう。あと敵に対して、こいつチート使ってんじゃねえのとか、その、相手を誹謗中傷仕掛ける発言がやっぱ癖で出ちゃうんですよ。訓練されてない。
訓練されてない。そう、まあ、ちょっとわかる。あとは喋らなくなるとかね、集中しすぎて全然喋ってくれなくなる。
だから難しいんですよね、意外とゲーム実況ってね。
あとは、喋りは上手いんだけど、根本的にゲームが下手すぎて、見ててイライラしちゃうとかね。
うん、それがアニジャオトジャでは？アニジャオトジャでは？
っていうのは、そういうのがない。安心して見れるのと、やっぱり長続きして人気が長いコツが、うん、基本的に暴言を、まあ編集はしてるのかもしれないけど、基本的に絶対言わない。だから、
ね、
味方がいいことをした、味方が出助けくれたらナイスって言うし、敵がすごい上手いプレイをしてきて、敵っていうかまあ相手もユーザー、まあ、PVP、プレイヤー同士の対戦で自分がすごいショットやられた時も、うまいねとか、相手を褒めるんですよね、ちゃんと。
うんうん、
だから、こう見てて、あんま不快にならない。
ならないですね。
それに加えて、声がすごい聞けるし。
いや、待って、大塚さんより大塚さんやもん、声。
大塚さんより大塚さんなん。
ただ、ね、最近ね、アマンガスあるじゃないですか、宇宙人狼。
うん、
あれをなんかツーブロの人たちがやってる中で、実際ね、ツーブロと大塚明夫さん自身もお友達同士で結構遊んでるんですよ。
へー。
最近。で、オトジャと大塚明夫さんが一緒に遊んでるっていうの結構あるんですけど、もうどっちがどっちかわからん。
うん、もうそれは何？クリカンみたいなこと？
あ、そう。
うん、そう。
もうどれがルパンだっけみたいな。
本人ではないと言ってるけど、ツイッターで名もなきネズミっていうキャラクターが、すごい大塚明夫に声が似た人が VTuber 的な感じで名もなきネズミってやってるんだけど、そこにオトジャさんっぽい人が遊びに来た動画とか、うん、ツイッターで上がってるんで見るとすげえ似てんなってなるんですよ。
うん、似てんな。どっちがどっちだろうなってなる。
そう。で、プラス、オトジャ、アニジャのこのゲーム実況した基本的にゲームが上手いから、ヘッドショットとか見てて気持ちがいい。上手いし、よく喋るし聞き心地あるし相手を陥れないほどをちゃんと選んで喋れてるっていうところでやっぱ総合的なゲーム実況としてのエンタメ度はやっぱ俺が見てきた中では一番高いかなと思って。
ああ、それ欲しかった。そういうのは欲しかったのよ。はい、もう引かれたレールでいいからもうちゃんと最後までこれ楽しめますよねってやつが欲しいのよ。
ちょっとね、ゲーム実況って人によっては嫌いな、そのね、ゲームの売り上げに貢献してるんだとかいろんなめんどくさい問題はあるんだけど、まあ僕は逆にこのアニジャオトジャの動画を見て買ったゲームがめちゃくちゃ。
はぁ。なるほど。
そうね、うん、ダークソウルだとか、ゴーストオブツシマだとか、まあ、そういうゲームは、うん、アニジャオトジャの動画を全部見るとネタバレになっちゃうから何話か見て続きは俺自身でクリアしてからまた動画の続きを見
よう
か
な。
でも偉い、でも偉い偉い、なんか全部を見てっていうんじゃなくて一応ちゃんと一回止めて買おうってなるところはすごく偉いです。
わかりました。はい、はい、じゃあ次ありますか。次、
はい、次はですね、ちょっと特集です。今までの人たちは、どっちもチャンネル登録者数がめっちゃ多いし、有名なんですけど、次のは、めっちゃ多いんだけど、なんかちょっと知る人ぞ知るみたいな、
うん、
ちょっとホラー系で人を選びます。
お、来た、ホラー系。
漢字で、雨の穴と書いて、ウケツさんという方。
ウケツさん。はい、
はい。はい。雨の穴と書いて、ウケツという、YouTuber ではないのかな。一応ですね、アルファさんとか所属してるおもころチャンネルの。
あー、これ見たことある。
そう。ちょっと変わった、男か女かもわからないし。
めちゃくちゃ怖い見た目のやつでしょ。
そうです。 で、音声も、ちょっと、ボイスチェンジャーしちゃってるから、わかんない。
なんか、独特の喋り方で女の子の声なんだけど。
なんだけど、本当に女かどうかちょっと怪しい。
これ、あれ見ました？変な間取りの。
あ、もうね、その間取りが、僕の中ですごい衝撃を受けて、うん、あれ、そのまま、TRPG のシナリオにもできるし、なんか、学びすぎもできちゃうんじゃない？
なんか、最近あれ、本になりましたよね。うん
え、なったの？
なりましたよ。
なったなった。
はい、不動産ミステリー変な家っていう。
うん。
で、一応なんか、事実っぽく、事実っぽくやってるけど、はいはい、まあ、フェイクドキュメンタリーみたいなショート。
うん。
で、別に、どの動画から見ても全然大丈夫なんですけど、特に、
そうなんだ。
この不動産ミステリー変な家っていうやつと、あと、爪集めかな。
はいはいはい。
ボードゲームね。
爪集めっていう、なんか変なボードゲームを
買っ、あったね。
もう買ってきましたっていう怪しい話。
はい、はい、はい、はい。
が、やっぱ、圧倒的に独特な世界観と、
うん、
それこの人か。
そう、YouTube っていう環境だからこそ、なんか嘘か本当かわかんない、そのリアルな都市伝説か、その2チャンネルとか掲示板であった、シャレにならんほど怖い話する人とかじゃないんだけど、なんかああいう感じの、え、本当にあったら気味が悪いと思わせることにすごい長けてる。
わかりますよ。これに関しては、楽しみ方はわかって、こう YouTube であるからこその素人っぽい編集なんだけど、それが逆にいい間を作ってて、より感情が入っちゃって、怖ってなるっていう。
なんかテレビとかだと、なんかお分けいただけただろうかとか。
とかね。あと、
バーンとかね。
うん。
だったり、なんかワイプで有名な芸能人がキャーとか怖いとか言ったりとか、そういうのもなく淡々と、で、しかもこの話してる語り口本人も怪しいし、一応この人その、おもころチャンネル株式会社ハンバーグバーグだっけな、あそこのウェブライターの一人らしいんで、
そうなんだ。
一回おもころチャンネルの別のチャンネルで、ウケツさんってどんな人みたいな紹介会があったんで見たんだけど、それもね、ちょっと見てほしい。やっぱね、よくわからない人っていう。
まあでもこういう人は、素性がわからない方が絶対今後も伸びますからね。
だからね、その、紹介動画でも何もわからない。
それがいいでしょうね。
そう、本に読んだけど来なくてビデオレターだけ来ましたって言って、ビデオレター
が入
って
くる。いや、それはもう、夢島ココンちゃんの中身すぐ分かっちゃったらもう話違うからね。
うん、すぐ分かっちゃったんだけどね。すぐ本に言っちゃったんだけどね。
はい。すごいところは、1ヶ月に1回ぐらいしかアップしてないんですよ、多分。
それの何がすごい。
頻繁にアップしない。
1ヶ月振り込まれてるから、100万再生超えるんですよ。その、ある種ミリオンっていうのが YouTube では一種の壁みたいになってるんですけど、それを月に1回で楽々と超えてくる人なんですよ。で、普通のところやともう毎日週5回ぐらいアップしないとチャンネル登録とか再生数って増えないよみたいな基本的なやり方あるんですけど、それを受けつさんは平然と超えてきてるんで、これはもうシンプルに実力があるっていう。
あと固定ファンがいるってことですね。
そう。うん、その変な家、変な間取りのやつも762万再生されてるんで、もう。
ああ、私でさえ見たことありますからね。
もう、そんないかないんですよ。1ヶ月に1回ぐらいしかアップしないと。
そう。なんかそのね、手頃に、しかも動画も20分ぐらいで、なんかちょっと一つ、気味悪い気持ちになりてえな、怖い話聞きてえなとかっていうのにすごいちょうどよかった。
なるほど、うん、はい。
消えたカナの日記は見てください。
はい、という感じで、計6本。
はい。
計6本紹介しましたね。凄まじく長かったんで。
ありがとうございます。
白目向いたろかな思いましたけどね。
ありがとうございます。
いやでもそれぞれ魅力的で、なんか見たいなって思いましたよ。
すごい厳選はしました。
あとね、なんかね、危機感覚えた。
え、どういうこと？
みんなそんな見てんねやと思って。
あ、
もう家帰ってきて、まず、フジテレビつける私は古い人間なんやっていう、なんか危機感。
でも、俺もそうですよ。フジテレビつけますよ。
いやーでも YouTube はほんと未曾有に番組というかチャンネルが増えていくから更新されていくし、もう途中から追うのは諦めてましたけど、今の6本はせめて見てみようと思うので。
うん。全然そう、特化されてるもんなんで、そのもみさんの中でも特化してこれが見たい。もしあったらね、うん、お気に入りのチャンネルの一つや二つあると思うんですよ、うん、
あ、でもね、私なんかでも一個見てるのがあって、 を、うん、実はね、花江夏樹さんの、
珍しい。
花江夏樹さ
ん。やっぱりそうなんだ。あれも人気らしいですけど、はい、私も何気に、そのチュパミさんがええから見や、っつって言うから、まあ見てみたんですけど、その花江夏樹さんの、そのゲーム実況とかの編集センスとかすごい勉強になるし、うんうん、ちゃんと楽しませようっていう工夫とかも見られて、あ、こういうことが今の YouTube、YouTuber ってちゃんとやってるんやって思ったら、やっぱ見る目変わりましたよね。
苦労してるんだろうなと。
一時のその、出せばいいやんじゃなくて、ちゃんと視聴数を稼ぐための工夫っていうのが、お金をかけて、ちゃんとした組織でやってんだなっていう。
は
い、
そうですね。もう組織ぐるみで、もう番組をちゃんと作ってらっしゃる
と
ね。
ピンからキリまであるということ。
そう、いろいろあります、本当に。
テレビの制作会社が YouTube どんどん入ってきてますから。
あ、そうですよね。
うん。うん、まあ、芸能人がそもそもやってるし。
はい、というね、この6本、じゃあ今から見ますって言っても、きっと大変だし、まあ、リスナーの方々も、ああ、まあ、気にはなるけど、でも、まあ、見るのは大変だから、まあ、いっかなってね、思うと思うので、ちょっとこの後ですね、まあ、カブラギ P 君と田辺さんには、その番組の中で特におすすめの回を教えていただいて、それをブログに、
うん、
ホラポドのブログの方にリンク載せときますので、
はいはい、
ぜひ、気になった方はそちらをクリックしていただいてね、ああ、こういうことかっていうのを見ていただけたらなと思います。
うん、
は
い。かしこまりました。
はい。という感じで、進めてきました。YouTuber おすすめということで、うん、まあ私の中でもアカデミックな内容だったなと思うから、まあ今後もこういったちょっと私の知らない、もみさんの知らないことを教えて企画みたいなのをやっていきたいなと思います。
はい、そうですよ。
なるほど。
イカさんも勉強になりました、は
い、いや、カブラギ P が見てたのと被ったんで、なかなか、
なるほど。ああ、やっぱイカさんでさえちゃんと抑えてるということで、私も頑張ります。
はい。
じゃあ、はい、エンディングの方に行きますね。ということで、まあもう皆さんもね、お盆が始まりまして、はい、
うん、
まあ頑張って帰省する方もいらっしゃれば、まあ家でね、うん、ゆっくりするなんて方もいらっしゃると思いますけれども、
うん、
皆さん健康に気をつけて、
うん、
あと熱中症とね、
そうですね、目標は生きる、
そうですね、生きることは大事、はい、じゃあイカさんいつもの言って終わりましょう、
イカさんがいつもの言って終わるんですね。
イカさんがいつものを言って終わりましょう。
イカさんはシーサーブログでやってません。
ちょ、用意。
ひらがなでも
いいから。用意します、用意します。用意しますから。
ね、ホラボドはシーサーブログでやってます。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。iTunes からも聞けます。自動的に更新されるので便利です。Twitter アカウントは、@HORABODO ホラボド。ご意見ご感想はハッシュタグホラボドを使うか、ブログやツイッターのメッセージをご覧ください。
はい、ありがとうございます。
最後間違えた。
いや、もうすごい元気よく言ってくれましたね。子供向け番組かなって一瞬思いましたけど。
はい、僕も声優目指したいです。
いや、今からは無理です。
いけるいける、
いけるかな。
男は年齢かけないから大
丈夫。まあ確かに江戸春美枠ってことでね、この年から頑張ろうということで。
江戸春美枠。
はい、じゃあ、はい、まあ今回もね、終わろうと思いますけど、ちょっとね、だいぶ長かったと思うんで、これ2回に分けてると思います。またもや。
まあ、かよ。
またかよ。俺がいなかったらいける。
いや、そんなこともない。というわけで2回に分けてるということで、
はい、
またお盆が明けましたら新しいホラボドも聞いていただいてということで、
はい、
そうだ、最後のあれ言って終わりましょう。
はい
はい
はい、
はい、今回お送りしたのは、受けつの動画は全部見ようと心に決めたもみ、
気づかなかったけどやっぱりとんかつうめえな、あのイカ、
なんか注射打ってからやたら鬼のパンツはいいパンツの曲がずっと頭から離れない田辺。
家に届いた200枚目の映画のブルーレイがキルコ妖怪ハンターだったカブラギ P でした。
もう全部変な話、怖ー。もうチャオチャオ、
またねー、チャオチャオ、またねー。